Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは脚本家作家の山田太一さん。著書審判親ができるのはほんの少しばかりのことを踏まえつつ、山田さんが考える親子家族、そしてこの社会についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山田太一、昭和9年、浅草生まれ。昭和33年、松竹大船撮影所に入社し、助監督として木下圭介に師事。40年に退社後、シナリオライターとして独立し、主としてテレビドラマの脚本を執筆。代表作に岸辺のアルバム、不揃いのリンゴたちなどがある。58年向田邦子賞、60年菊池寛賞を受賞。平成3年には篠田正宏監督作品少年時代で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。小説では昭和63年に偉人たちとの夏で山本周五郎賞を受賞。著書多数、最新刊は PHP 新書、審判親ができるのはほんの少しばかりのこと。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは脚本家作家の山田太一さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
PHP 新書から審判親ができるのはほんの少しばかりのこと、こちらが出版となっています。親子家族についての山田さんのお考えが綴られているんですが、今回審判というふうについてますね。これ20年ほど前に書かれた本をベースに今回、まあ、最終章が書き加えられたというようなスタイルなんですが、そうですね、このタイミングでこの審判、新しい版としてご出版されたいきさつというのはどういうことなんですかね。
PHP からでもう あんまり売れなくなって、それから新潮文庫になって、うん、それも、売れなくなって、それから、また PHP に一度戻ったのかな、うん、それで20年目に今度はまた改めて出したいって言ってくださったんで、うんうんうん、まあ随分長生きしてるもんだなと思ってね。
何回かじゃあこう版を重ねて
っていうことなんですね。ある程度書店ってものすごく売れれば別だけど、どんどんなくなっちゃうじゃないですか。ひとしきり売れるとね、
はい、
でなんか何度も蘇る本でこんな本は珍しい、私にはね珍しい。
じゃあ今回何回目かの蘇りという感じで、
そうですね、
また出てということなんですけど、はい、まあでもその約20年ぐらいのスパンがあるわけですが、うんうんうんうん、その間のこの社会における例えば親子関係とか、うんうん、あるいは家族関係といったものには変化というのはこうあるものですかね。
いや、もちろん皆さんご承知のようなね変化、例えばコミュニケーションのツールが、うん、道具ですね、道具が、はい、随分変わりましたですね、
まあ、この20年というのは本当に激変してますね。それはね、
激変
ですね。
それから、老人の問題ね、うんうん、老人がこんなにつまり長生きすると思わなかった、それが、老人自身だって驚いてるくらいに長生きするようになったことにかける、うんうん、はい、もちろんプラスもあるでしょうけど、まあ、マイナスも相当今まで気がつかなかったようなマイナスがこう出てきたとかね、うんうん、それからお父さんっていう存在を、つまり まあ、ここで書かれているよりは少しイクメンになる人育児に関わるような人が増えている
て、は
いう
ん、男性で、
はい、ですからその分男性は一つストレスが増えたようなもんで、うん、そういうところのこの小さなことは変わってますけども、うん、大きくはやっぱり子供を育てるっていうことがねそんなに20年ばかりで、つまり根底から変わるってことはやっぱりないなと僕はそれは私が思っただけのことで客観的に皆さんがどう思いになるか分かりませんが私は子供ってのは一番つまり何にもつまり社会的に汚れてないといえば汚れてない存在じゃないですか、はい、そこでどういう態度を取るか態度っていうのも変だけどどういう生態を、うん、親に対して見せるかっていうようなことはそんなに変わりませんですよね、うん、雑誌やテレビの影響を受けるわけでもないしですから僕は基本的な考え方は私は間違ってないって今でも思っております、うん、ただその親ができるのはほんの少しばかりのことっていうと、うん、なんかすごくちょっと面倒見りゃいいんだっていうふうに取るととんでもない間違いで、ほんの少しばかりどころかものすごくある時期は大変だけどほとんど人生ひっかき回されちゃうくらい大変だけども、じゃあそのご利益がその努力すればそれだけあるというようなものかっていうふうに考えると、子どもが成人して見てみると親の教育、意識的な教育ね、意識的な教育なんてものはあんまり実らないもんだと思います。もともと子どもっていうものは一人一人違うものですし、それはつまり真っ白い黒板ってのはないな、真っ白い
カンバスとか、
に、はい、どんな絵を描くのも親の責任だみたいなね、うん、それはものすごくリアリティのない考え方で、
リアリティのない、
はい、だって子供が生まれてきたらそれぞれ違いますよ。私も3人子供があって、うん、孫が3人6人の子供と接してますけれども、一人一人白いカンパスどこの騒ぎじゃない、もう容姿から何から全部違いますし、ですからつまりそこまで全部親の責任だなんて言ったら親は本当にやりきれないし、でむしろ放っておいた親の方がね効果的に教育しちゃったりすることだってあるわけですねはい、はい、だから私は一緒に暮らすっていうことだけで僕はものすごく教育的だと思うんです。
一緒に暮らすということ、
ね、暮らしてる、うん、暮らさざるを、まあ、多くの場合は得ないですね、うん、
はい、
もうそれだけで親がどういう態度を取るか、こういう時にどういうふうにひるむかとか、例えば何か食べるもんでもね、なんかバナナ嫌いだとかそういうようなことを吹き込まれると、うんうん、それについては影響を受けたりもするかもわかんないけど、それだってある年齢になってハッとバナナは美味しいんだって気がついて、はい、元も子もなくなっちゃう
そうですね、うん、
ですから大変な、ものすごく大変だけども、その結果その大変さで子供がものすごく親の思うようになるかって言ったらなりっこないっていう話ですね、う
ん、なるほど。だからもう結果としてなんかこう影響を及ぼしているかもしれないっていうのはほんの少しなんですよという感じなわけです
ね。いやつまり意識的な教育はね、
うん、
だけど日々暮らしてるということでの教育は、うん、僕はやっぱりそれはバカにできないくらい、うんうん、まあいわば試されてるといえば試されてるっていうかな、うん、だって子供が病気になった時にどのくらい心配してくれるかしてない、くれないか、それくれない方での教育だってありますよね。
うん、なるほど、うん、はい、そうですね、
そんなに人ってものは心配しないもんだっていう、うんうんうん、
そうですね、
ということを刷り込まれるかもわからない、
はい、
その分つまり自立という、うん、ものに対しての底力みたいなものが、うんうん、もしかするとあるかもわかんない、
そうですね、
はい、すぐ頼ろうと思わないとかね、うん、
はい、
ですから一口にマイナスだ とかプラスだとか言えないものも影響を与えてしまうから、それはあんまり意識的になる必要は僕はないと。で、意識的になっても自分がやってないことは子どももやる、それで影響を受けたりしないというかな。
じゃあそれがこの20年足らずというところでは、まあ表層的には非常にいろんなことが変わってるけれども、もう奥の方というかそこの方では全くそれは変わらずに、もう普遍的なもので、
全くと言っていいかどうか分かんないけど、親との関係のそこの停留の方のものっていうのは変わってないと僕は思いますね、そんなにはね。
なるほど。だからこそ、まあ、この本もその時を超えてというか、もう何回も版を重ねて、再び読まれているというような部分もあると思うんですけど、その今回私、まあ、読まさせていただいて、その最初あの審判っていうところ、まあ、結構小さくなってるので、これを落として読み落として最初から読んでたんです。だから最近書かれ山田さんがお書きになったものとして読み進めてたんですね。でかなり違和感なくそれで読んでたんですよ。で、あの中で例えば人生そろそろ終盤だからみたいな書き方もされてて、だからあ結構最近に書かれたんだななんて思って、一番最後でこれ実は20年前だっていう、あれそうだったんですかっていう、ね、なんかね、だからすごいこの、なんというか変わらなさ加減っていうのが逆にちょっとびっくりしましたけどね。なんかね、その普遍的な部分が大きいんだなっていうことをそこで感じた次第だったんですけど、
そうですか、ありがたい、読者でいらっしゃ
る。いやでもね、そのかなり色褪せてない部分が内容として多いと思うんですけど、改めてでも山さんご自身が20年ぶりに読み返して、ご自身思うこととか考えることっていうのはどういうことなんですかね。
田原町さん の短歌を、あの本の中で引用してますけども、親は子を育ててきたというけれど、勝手に赤い畑のトマトっていう、歌があるんですけれども、僕も趣旨としてはそういうとこがあると思う。子供の側から見るとね、私は勝手に育ったんだよって思ってるところがあると思うな。で、それにも僕はリアリティがあると思うな。例えばスポーツの方とか、演奏家ですね、なんかの方には、非常に若い時に教育しないと才能は育てないってこうよく言われますですよね。でもああいうもので、つまり教育されて、まあ、育ってきた方の中から本当に、つまり音楽家と言える人、スポーツマンと言える人が何人出てきたかっていうふうに考えると、それはそんな数じゃないですよね、
みんながみんなではないですね、
だからあれはやっぱりその非常に珍しいお父さんやお母さんが一生懸命なって、その中での稀なる場合であって、そのああいうふうにすれば全部みんな優秀な子になるっていうわけでは僕は、全くないと思う。ですからああいうものにこうなんか影響を受けて、自分があんまり才能がないのに、オリンピックに出そうだったんて決心なんかしないでくださいとか
大半は、ある意味だから勝手に赤くなるものであるし、
そうそれで、つまりそういう他者に対する敬意、恐れ敬意っていうのが僕は基本的には親といえどもなきゃいけないと思います。
自分が赤くしたんだっていうことはかなりの部分でないわけですよね。
それか本人だってね、要望とか身長であるとか、そんなの、つまり全然本人のせいじゃなかったりする、それから親がいいとか金持ちであるか金持ちじゃないかとか、そういうんだって全部、つまり猛烈この世界は不公平なわけですね。それぞれが、つまりいかに政治的に平等を願おうと、人生での平等っていうのはスタートラインが一緒なんてことは全くないわけですね。みんなそれぞれもう他の人と違う、つまり誰かに肩代わりしてもらうわけにはいかない現実を生き始め生き続けてるわけですね。だからそれに対する恐れと、それからお互い大変だねという気持ち、そういうものをこう持つっていうこと、 今つまり調子の悪い人、不幸な人、病気な人、そういう人たちがその人たちのせいでなんてことはまずまああんまりないわけですよね。境遇とかいろんなものも重なってますからね。それをつまり平等じゃなきゃいかんっていうふうに考えて嫉妬したりね、何かするっていうようなことはなるべく、それは人間ですから、それはそういうものは消そうったって消えないけれども、でも基本的にはみんな不公平を生きてるんだっていうようなことね。だからたまたま幸福だった人は運がいいんであって、うんうんうん、自分のせいじゃないぐらいに思ってる方がいいんじゃないかと思うな。Let's get knowledge with fun.
さあ、うん、もうちょっとこう具体的な親子論みたいなこともお伺いしたいんですけど、まあ、タイトル今回、親ができるのはほんの少しばかりのことということになってます。改めてその真意というか、まあ、先ほどのパートでもありましたが、ほんの少しばかりのことが親ができるんだということ、
う
ん、
そう、それは他ならぬうちへ来てくれた来てくれたっていうのも変だけど、子供ですから、うんうん、それはやっぱりなるべくできることはしたいと思うし、
はい、
それから可愛いっていうことね、僕はやっぱり子供が生まれた時ね、とっても可愛いと思ったのね。それは客観的なことじゃないんですよ
その容姿端麗とかそういうことで全然そういう問題じゃなくて、
つまり初めはまあとにかく小さいのに一応全部揃ってるっていう、まあ、人形みたいなものがね、こう出てきて無力で、それで可愛くてわがままでしょうがないですね、夜中であろうと何であろうと起きちゃったりするし、それはもう引っかき回されるようなことなんだけど、僕はそこで乗り越えたのはやっぱり可愛さってかなりあったなと思いますね。
可愛いからこそ乗り越えられる、
そうで、それが仮によそのお子さんだったらどうだろうと考えると、特別可愛くなかったかも分かんないけど、自分の子だっていうこと、そういうのってね、やっぱりある時期までは自分の子もが一番可愛いっていうふうに、エゴイズムがそうさせる、そのことで子供を育てられるようになんか作ってあんのかな、
それこそもう遺伝子レベルで
そう思ったこともありましたですね。
やっぱりその可愛いっていうのが本当大前提にあって、
それから、子供がこう親の気持ちをこう察するのが割合小さい時でも、今日は忙しくて相手できないよっていう時と、できるよっていう時と本当に同じ声出してんだけどちょっと余裕があるか、まあ相手するかとかちょっとでも思ってるときっとそれが声に出てるんでしょうけど、部屋から出ていかないんですね僕は家で仕事してますから、仕事場、子供が入ってこられると困るんだけど、それでもなるべく相手したいとも思うし、僕の願いでも楽しみでもあるわけですけど、仕事ってはしょうがないですよね、それでもう切羽詰まってヒーヒー言ってる時って今日ダメなんだとか言うぐらいでね、ふんとか言ってね、まだ幼稚園行くか行かないぐらいでもね、分かって戸を閉めて出ていっちゃうんですよね
もう察してしまう、
そういうのはね、すごいもんだな子供っていうのはとかね、まあそれは一例であって、子供のいろんなこと、何に目が行くかとかいうことだけでもね、我々はものすごくインプットされてるものがあるから、スパッとつまり必要なものとか主要なものに目が行くけど、子供は別に子供が偉いわけではなくて、非常に変なものに目が行くとかね、そういうことだけでもおかしいし教えられるし、まあ一方ではねすごく大変で、それは女房とこれにも書きましたけど、子供抜きでデパート行って買い物したい、それができたらどんなにいいかねなんて二人で喋ったことがあったんですよ。で子供連れて行くと、すぐデパートの アナウンスでね、うん、あの何々様のお子様なんて呼ばれて
呼ばれ始
めた、ああ行っちゃったとかって、もう大変でしたけども、うん、だからそういう時は本気でね、もうこれ放り出そうかなっていう時もありましたよ。それはもう何度もありました、
うん、
でももちろん放り出したりはしませんでしたけども、うん、でも放り出したい気持ちが、つまりいろんな条件が、例えば金稼がなきゃなれないのに子供がいるために稼げないとか、そういうことで、つまり放り出したくなって放り出してしまう人のいることも僕はとてもよくわかりますですね。
わかる、わかるというレベルですね。
わかるというレベルですね。それはまあ私が恵まれてたといえば恵まれていた。
まあ、でも放り出したいっていうのが、例えばじゃあ何十回っていうオーダーであったとして、でもやっぱりそれを凌駕するオーダーのやっぱり可愛さっていう経験がある、
可愛いとある日思ったっていうよりも、いつもね、なんとなく子供がいるっていうことの幸せを感じてましたですね、
うんうんうん、
それはだんだん大きくなってくるとね、単純に可愛いとかそういうことでは済まない、
うんうん、
学校のことであるとか、
ね、はい、
いろんなことがありましたけど、うん、それではもう本当に振り回されたこともありますけれどもでもね、終わって、まあ、私もう老齢になって振り返ると、あの頃は本当の短い間だったなっていうふうに思いますですね。
うーん、ほんの短い間、それはまあ多分その時間尺でいうと、まあ十数年、まあもうちょっと、まあ20年ぐらいなのかもしれないけれども、でもやっぱりそれはあっという間
過ぎてしまえばね、その時は長いと思いましたよ、もちろん、だけどそれ以後の人生でもっといろんなことがあったし、
はい、
それでやっぱ子供が小さい時って、例えば何かしてあげるとよ、もう単純に喜んだりするじゃないですか、うんうん、例えば久しぶりで海へ行ったりするとか、初めての海とかね、
はい、
それで波が来てバーンとかしてると、もうそれだけでもなんかこう体の喜びがこう止まらないみたいに飛び跳ねてね、うん、
はい、
そういう喜びなんか僕は人にしてあげたことないから、
うん、なるほど、
子供がそういうことを、あ、こんなに喜ぶんだとかね、
うんうんうん、
こんな単純なことでこんなに嬉しいんだとかっていうと、やっぱりなんか、まあ、少しジジイになったような気持ちもするけど、
確かに、でもそれ赤の他人というか第三者がそこまで喜ぶようなことをそんなにはまあ普通できないですもんね。
でき
ないですね、
できない、
それが我が子ならかなりの確率で、かかりかなり確率っていうか、まあしょっちゅうね、
そう
させてあげられる、
そう眠っちゃうとかね、うん、なんか渋滞の車の中で眠ってるとかね、本当にまあよく、まあこう自分勝手に寝ちゃうなとか思うけど、そういうなんかこう安心して身を委ねてるっていうようなことを、まあ自分が引き受けてるんだ、女房と二人でね、うん、そういうのっていうのも僕は喜びだったな。
なるほど、なるほど。で、まあでもやっぱりそれはほんの少しばかりのこと、そういうことでもあるということなんです
ね。もう大きくなって独立してくると、うん、本当に思いがけないことを言い出すし、
うん、
まあ、そのことが最初の長女の場合に、中学出る時にアメリカの学校行きたいって言ってね、僕アメリカに知人なんか何もいないしってもう本当に驚きました、
うん、
だけどそうしたいんだって自分で行きたいって言い出して、うん、僕は周り の留学経験のある人に来てもらって、いかにアメリカ留学が大変かっていうことも話してもらったりしたんですけど、うん、動じないで行って連れてって、
うん、
2人であちらの、まあ、応接間みたいなところへ通されて、うん、まあ、それは入学許されてからですけどね、
はい、
ってでも初めてその学校行ったわけです、うん、その今まで手続きだけで、
はい、
そしたらその先生方が入れ替わり立ち替わり入ってきて、もうまあ、よく来たというような感じで握手してくれるんですけど、喋ってることが何一つ理解できないんですよね。
バーッと喋って
それで、もうその日はあのモーテルですね、学校は郊外にありますから、モーテルへ一泊二人でして、もう何にもあの先生方が言うことは分かんなかったろうって言ったんですよね。であのだからその思い返せばね、いつでも高校が受け入れてくれる手続きはしてあるから、まあ、ニューヨークの郊外だったんです。あの郊外っつってもまあ飛行機で行くような郊外でしたけど、ニューヨークにホテルでいるから少しこう経験してあれだったら一緒に帰ろうってでニューヨークでホテルに行って待ってたって全然電話なんかよこさなくて
もうすっかり張り込んじゃってる。
で、はい、結局、うん、大丈夫よ、あの帰ってなんて言われてその時は夏休みかな、うん、もう春休みも帰ってこなくてっていうもう全然ホームシックなんかかかんないよってそのね、うん、それ自分で決めたでしょ、うん、そしてこっちも止めたでしょだからまあ意地もあったんでしょうけど、うん、あのとうとうあの高校出て、まあそれは日本へあの大学は日本の学校へ入りました、うん、そうすると息子がその下のがお姉ちゃんと一緒で自分も行きたいって言い出して、それで息子の方はあの高校を済まして大学もアメリカの大学を出てってあのまあ今はちょっと日本とアメリカとのこう行き来で仕事してますけども、あこんなこと僕自身が思いついたり進めたりなんか絶対しない、
うんうんうんうん、
僕外国なんか行ったらもうすくんだようになってたんだからずっとねどっから出てきたんだか分かんないけどそういう風にで兄弟で影響し合ったりしているっていうことね、うん、親が考えてることと全然違うことをしていくなと思いますですね、うんうんうん、
ですね。まさにだってそれは親が全くそのねやっこうやらせようとしてることじゃないですもんね、それはね。
だからよっぽど嫌われたんだろうと思うんだけど、まあ、一方でつまりうぬぼれて、うん、無理やりうぬぼれて言えばね、うん、うんと可愛がったからもうあの自立できたんじゃないかっていう気もしたんですよ。それまでにとても大事に過保護じゃなかったけどもまあでもあの女房とやあれはねもうちゃんと可愛がったからだってだから不安がないんだとか言ってね言ってんですけどね、まあそういう、あ、そういうあの手この手で自己肯定しないと
まあでも本当だからそのねそれこそお子さんたちの例えば今までの人生の中で結局親がしてもしくは仕向けてちゃんとなったようなことは多分パーセンテージとしたらかなり少ないほんの少しなんだろうけれどもやっぱりそこはその幼少期にどれだけこう注いでいたかみたいなところがやっぱり大きいんでしょうね。それはねその最終的に実がなったりするのはもう勝手になっちゃうんでしょうけど、うん、最初のなんか肥やしみたいなところの部分ってのは相当やっぱり大きいんでしょうね。でもね
ただそれはつまりいろんな諸条件があってね、うんうん、あのそれでつまり何とかやれたっていうことはあるわけですから、うん、誰にでもそういうふうになれるとは全く思いません、うんあの それぞれの親そのさんの条件の中でそれぞれの違いを生きていくしかないと思います、
う
ん
まあ、それは本当にもう全部個別の案件ですからね、うんうん、ただやっぱりその総じて言えばやっぱりそこはほんの少しのばかりのことしか多分結果的にはできてないのかもしれないけれども
振り返ってみるとそうだなと思う。
ということはじゃあこの親ができるのはほんの少しばかりのことというこの境地に至るのはやっぱりもうかなり後になってからっていう部分でもあるわけ
ですか、うん、まあそうですね、うん、これを書く頃ですかね、
うんうん、ご自身がもう例えば60とかぐらいになって、やっぱり現在進行形の時にはなかなかそういう境地にはなかなかならない。
いやいやならないですね、
やっぱりそこはもう目の前のことにただひたすら向き合うみたいな。
そうそう、子供のことだけじゃなくてね、やっぱりあの一家って家族がいればね、はい、あの経済的なこともそれから仕事のことも、あの張り切らなきゃならなく、良くも悪くもね、そういう時期がありますですね。
そうですね。だからやっぱ越し方を振り返った時にこういう考えが出てくるというような、うんうん、
そうだから親の考えでとか、うん、親の責任でとかいうことを、うんうん、つまり感じすぎて、うんうん、いろんなことをこうやったりすることは僕は案外役に立たないことが多いんじゃないか、うんうん、むしろマイナスになってしまうこともあるんじゃないかと思いますね、うんうんうんうん、他者に対してつまりそんなに支配できないし、うんうん、思うようにならないってことがまあベースにありますね。
ですね。それ本当に大体前提ですね。それね。
そうですね。Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問の娘、今回のエキスパートは脚本家作家の山田太一さんです。PHP 新書から新版、親ができるのはほんの少しばかりのこと、出版となっています。まあ、親ができるのはほんの少しばかりということをこれまでのパートで、まあ、だいぶ私も納得できた感じがしてきてるんですけど、さらにお伺いするとすると、まあ、やっぱり先ほどのパートでもありましたが、一方でほんの少しであるからこそ、やっぱそのほんの少しっていうのを、まあ、現在進行形の場合だったらそこには全力投球しておくべきっていうことではあるわけですよね、
うん、そうですね、うん、振り返るとほんの少しばかりのこと、うんかもしれないなっていうふうに思うということですね、うんうん、
ですね、
で、うん、それをつまりなんか全面的に親の責任だ教育は親の責任だなんていうふうに思い詰めたりね、うんうん、それからもう子供が望まないようなことをもう強制するとかそういうふうなことはもちろん程度問題ですけれどもそのほどが分かるのも親の器量だという気がするんですよね、うんうちだっていろんなことをこうした方がいいんじゃないかとか言ってねしなさいなんて言ってる時だってありました、
うんうんうんうん、
でもまあ概して子供が言うことを聞かなかったなな
るほどなるほど、うん、だからやっぱりそのなんていうんですかね親がまあ当然ガミガミ言うのはまあ本当にそれは規定条件として当然大前提としてあり、うん、でそれがでも叶わないこと、まあ、要はそれ通りにはいかないことということのが多いっていうのを最初の態度として思っておけるかっていうところは必要なのかもしれない、う
ん、もちろんそれを口に出すことはできませんけれども、うんその幼児の頃の子供がねスッと言葉のニュアンスを察するみたいに、うん、子供は察するのかな、
うん、
どっかで勉強しろよって言ったって、うんうん、その言葉通り受け取らないもしかすると勉強なんか虚しいとかねなんか あいつ思ってんじゃないかとかを、はい、子供はなんとなく察するとこがあるのかな、
はい、
それぞれの家庭でそれぞれの子供で違いますから、うん、誰かに適切だったからそれを真似してもとか、うん、それに習ったりとかいうようなことは虚しいというかな、うん、だから教育法っていうのは僕はやっぱり一番教育法を教えてくれるのはそれぞれの子供だと思って
うん、うん、でそれはもう本当オンリーワンというか
そうそうです、ね、オンリーワンで、うん、この子にはこう暗闇をね、うん、バラすようなことを言っちゃいけないとか、うん、それからここまでで気持ちに指突っ込むようなことはしちゃいけないとか、うん、そういうのはなんかそれぞれの子供次第だっていう気がしますね、うんうんうんうん、それでしかも親は誤解して変な心配する存在ですから、はい、親は勝手に心配するんだっていうことをね、うんうんうん、どっかで子供に伝えといた方がいいと思うな
あ勝手に心配する、
うん、そうそう見当違いの心配をする、
うんうん、そういうものなんだ
そういう
ものでまあ、親の側としたらまあ勝手に心配してればいいんですよねだから
勝手に心配せざるを得ない、うん、
ですね、
ですよね、うん、だからそこに技術とかなんかが入ってきちゃいけないと思うんですよね、
うんうんうんうん、で勝手に心配、まあ、勝手に心配してるわけですからそれがその思い通りにならないことがむしろ大前、まあ、前提になってるかもしれないぐらいの勢い、
ね、まあもちろん思い通りになってね、うん、
欲しいです
かね、オリンピック行ってくれたりしたら嬉しいかもわかんないけど、
うんうん、まあでも大半がもしかしたらそれはうまくいかない方に
シフトしてるんでしょうね、そうですよ、うんだからエリートの方に光が当たると、うんまあ、光が当たるのは当然なんだけども、
はい、
じゃあうちもっていうことはまあ、あんまり考えない方がいいと思いますね、
まあ、親の側としては、まあ、 さっきもおっしゃったように勝手にそれはまあ期待したりとかね、そうそう心配したりするわけですけど、うんうん、それをうまくいかないからといって、ああもう全部ダメだったんだっていうことでは全然ないっていうことですね、う
ん、それのダメだったんだっていうところの失望も親は共有しようとしますよね、
うん、あなるほどなるほど、あそれをもっていうことです ね、
うんねあまあ、親ったっていろいろだから、うん、今僕が話していることでも頭が来てる人もいるかもしれないけど、うんうん、そこのとこは、うん、要するに人間は本当に誰をも理解してないなっていう気が僕の中に基本的にありますですね、
うん、誰をも理解してない
うんうん、お互いにね、
うん、
で半分ぐらい親しくしてても、うん、半分も分かってればいいくらいそういうとこで、
うん、
みんな少しずつずれながら会話をしたり励ましたり、うん、怒ったりなんかしてるんだなっていうふうに思いますね、
うん、であの今回本の中にはその山田さんのお考えでああなるほどなっていうものもかなりあったんですけど、例えば一般的基準から自由になるっていう、ね言葉がありました、うん、これをちょっと解説いただいてもいいですか。
その子供がやっぱり基準であって、
うんうんうん、
一般的にこういう反応何かを反仕掛ければこういうふうになるっていうようなあの基準なんか本当はないわけですよね。
あそういう公式みたいなものは存在しえない、
人間ですからね一人一人違うから、
うん、
そういう本になんかこう読んで啓発されて、うん、それを我が子に当てはめようと思っても、うんうん、まあ無理な場合が多いんじゃないでしょうか、
う
ん、
まあそうですよね、
それは配偶者だって、うん思うようにいかないですよね
そりゃそうですよね、うんうんまあ、ある意味だから本当矛盾があってもうそれは当然というか大前提として矛盾があって当たり前ということになる、う
ん、あの親の言うことがね、うん、全部筋が通っててしっかりしててっていう、うん、まあそういうのはまあ昔だったらありえたかもわかんないけど、うん、今みたいにつまり人の心理だとか気持ちだとかってことは立ち入ってみんなが書いたり語ったりしてるじゃないですか、
はい、
そういうところでつまり矛盾のない基準だけで生きてるやつなんてねそれは相当つまりいかがわしいというかな、
ね、それは現実的ではない
そうですよ、ね、少なくとも偽善が入り込んでないとそんな一貫性は持てない、
う
ん
う
ん、
でしょうね、
ですから僕は矛盾してていいと思う。その日その日で矛盾してたって僕はいいと思う、
うん
うん、人間はそういうもんなんだもんね、その時の気分で変わったりするし、
うんうん、
政治とかねそういうところですまで、あね、公の場でそんなに矛盾してたらそれはちょっと生きていけなくなるかもわかんないけど、家族のことだったらね、あの今まであんなに劣化のごとく起こってたのになんでケロッとしてんのよとかいう僕は、ね、時々そういうことがあるんだけど、あのまあ、劣化のごとく起こんなくなっちゃったけどね、もうそんなことにつまり筋道がを立てて少し和らいだシーンを見せてそれからとかってそんな必要は僕はないと思う、家族だったらね、その時の気持ちでね変わるって人間はそういうこともありますよね、
うんうんうん、なるほど、
こことんとあることに対して肯定的になってしまったりするとかね、
うんうん、そうですね、だから本当にそこはいわゆる白黒なんてもうバチッと決まってるわけではなく、
そ
のグレーゾーンっていうのがもうい
つもある、
それが本当にもう前提になってるということですね。
生身のね人間同士ですから、
うん、
あの言葉が入る余地がない、
うんうんうんうん、
こう関係ありますよ ね、うん、
ですね。だからこそ例えばこの中にありましたがその光を当てすぎないこう、ね、
そう
そうっていうことにもつながってくる
わけですね、闇にね、
うん、やっぱり闇っていうのはやっぱり必要である部分で、う
ん、何でもつまり心で何を持ってるかまで全部調べられてね、うん、分析されて、
はい、
そんなことはやりきれないことですよね、
うん、
そして分析した後、うんうん、それが実態を捉えてるかどうかも分かりませんですよね、
うんう
ん、なんだかも知らないけど反抗したくなるって時期があるじゃないですか、うん
はいはい、
とにかくムカつくとかね、
うんうん、
そういう存在に育っていくわけですから、
うんうん、
それはあのこっちがそれに合わせて少し複雑になっていかないとね、
うん、
人にそんな内部まで分かられるってことは屈辱でもありますからね、
うん、そうですよね、
だからそれは礼儀としたってそういうところは 立ち入っちゃいけないっていうところがあると思いますね、うんうんうん、
だからやっぱりその立ち入っちゃいけないところがあるんだというところをちゃんともう一番最初の規定事項として持っとく、
ご異論のある方がいるかも、うんうん、いるに決まってますが、いじめとかねそういうことだってそれをつまり誰がどういじめたんだどういう理由でいじめたんだとかいうふうに全部調べ上げてそれでお前が悪いとかねなんとかっていうふうになっていくのをこう見るとですねそういうことをしてるのを見ると僕はねむしろ最初にいじめたりって僕はまあいじめ人をいじめたことはないつもりだけどつまり最初はねちょっと違和感のあるやつと仲良くなりますですね少し長く、うんうんうん、それも長いったって10年とか20年とかその人との関係は疎遠っていうか少しこう離れた付き合いでいてちょっと気に食わなかったりしてるっていうのはあれ自分の嫌なところが似てたりするのかななんかそういうんでいじめてる人とある時から仲良くなるってことだってあります、
うんうん、
だけどそういうのをこう全部その発端のところで調べ上げてこうなって間咲くとかいろんなことをしてしまえばその関係はそれでまあ終わりって、
うんうん、
終わっていいかもいいのもあるから困るんだけども子供たちの関係って言うに言えない感情があるっていうことをさっきも申しましたけれども、はい、そういうもんだと思うんですね友達との関係とかなんかにも、うんうんうん、言うに言えない嫌悪感、うん、言うに言えないなんか急にコトンと仲良くなるとかなんかそういうまだこう完成してないっていうのかなお互いがそういうとこのものってのは本当にこういう言葉は一概に言えないから困るんだけども、うんうん、あんまり大人がパッと立ち入って中を裂けばそれでやるべきことをしたっていうふうに思ってはちょっといけないとこがあるんじゃないかと思いますですけどね。
Let's get knowledge with fun.
今回ね親と子の関係についてというような部分のお話がメインなわけなんですがまあ本当にいろんな条件があったりして、まあ、望み通りにはいかないというところももちろんあるんでしょうけれどもできうれば例えば子を持つもしくは家族を持つということでその得られるものが多いというような感じですかねそれはやっぱり子を持っていれば持った方がいいのかなっていうようなことになってくるんでしょうか、
まあ、それだってね、うん、いろんなケースがあるわけですから、はい、家族は文句なしに大切だとも言えませんですよ
ね
ですからそこら辺のことは本当に論じにくい、うんうん、ものだとは思いますけれども、うん、でも私の年齢になって振り返るとですね、まあ、私が会社勤めがあんまりしなかったっていうこと20代だけちょっとしたぐらいであとはしなかったっていうこともあるのかも分かりませんけれども人間関係がだんだん年取ってくるとねそれで会社とか仕事から離れていくとかなり親しい人でもああそんなもんなのかなっていうかな例えばまあ、死んじゃったりしてもその時はまあこう悲しむしとても名残惜しいような気がするけど、まあ、自分もすぐ死ぬからと思うのかなさちょっと、なんか薄いなって気がすることがよくあります、
うんうん、いわゆる人間関係というものが
そうそう、はい、私の徳のなさかもわかりませんが、はい、家族はまだね体ごとに付き合ってるっていうところがあるから少しそれよりは濃いかな、
うんうんうん、
そしてそれからもう一つこれも差し支えがある方があるに決まってますから恐縮ですけれどもやっぱり配偶者がまあ最後に残るかなって気がするな、
うんうんうん、一番最後は配偶者、うん、
配偶者がまあ いなくなること、もしくは、病気でとかコミュニケーションができなくなるとか、そういうのってやっぱり一番やっぱり少なくとも男にとってはね、ダメージがきついなと思うな。あの女の人はね、あの配偶者亡くなると元気になるってよく言うし長生きするっていうから、これは本当にただ至らない男のぼやきですが、
まあでも少なくとも男にとってはという感じ
な、なんかね、だらしがないなとは思うけど、まあそれもしょうがない、そういうもんなんだ。
なるほどなるほど。でもやっぱりその家族、まあ、親子というのが、まあ、特にまあ配偶者が一番濃いとして、その親子関係、家族関係、まあでもやっぱりそれだけ濃いもの、最終的ななるものという感じになってくる。でもまあ当然のことながら、やっぱりそこでの悩みっていうのもやっぱりそれ濃いものになってくる確率が高いわけじゃないですか。
でそれはつまり、あの血肉を分けた相手じゃないわけですね、配偶者の場合はね。だからそれはやっぱり長い歳月の積み重ねがあっての話ですけれどもね。それでもあれでしょう、あの女性なんかでこう死んで、あのこういろんな人が夢に出てくるけど配偶者だけは出てこないとかねそういうきついこと言う人もいるからそれも人によるかな人によるって言ったらキリがないけど、
ね、そうですね、
でもまあドラマを書いてる人間なんてのはそういう視点を担う存在なのかなと思いますですね。こうあるべきだとかね、
なるほどなるほど、
あの人間はこうだとかね、そういうことからなんとかそうじゃなく外れてもう少し細かく立ち入ってみたいっていうことが、あのまあ広い意味での、あの文学や何かの役割だと思いますから、それで結局はそういうこう煮え切らない人によるななんていう位置でうろうろすることになるんでしょうね。
なるほどなるほど。まあですからその山田さんはね、本当に家族とか親子というのがずっとテーマにしてきた部分でもあるかと思いますが、そのお仕事としても、まあですからそういったことを通して見えてくる人間とはみたいなことは、やっぱりじゃあそういう本当に探り探りなんだよっていうような感じに。
そうですね、それで、あの必ずしも血縁の家族が、あのベストだというふうにも思えないところがありますですね。だから難しいとこだなことだなと思いますね。
そうだから、その中で書かれてたことで僕は本当に、あ、そうだなと思ったんですけど、その、まあ、これは子育てに関することでしたが、そのスパルタか放任かの両極じゃなくて、その真ん中を、まあ、やっぱりみんなは探り探り狙っていくものでだからしょっちゅう探りながら、だからすごい面倒だし、すごい歯切れが悪い、
そうそう、
でも生きるってやっぱりそういうことなんだっていう、
そう思いますね。
なんかでも本当にそれは、いや効率悪いし面倒この上ないですけどね。でもやっぱりそうせざるを得ない、
その辺を無視して、つまりこうあるべきだってこう信念の人もいますよね。で、その信念を批評することで、別の存在になるっていうことだって教育的だったかも分かんないんだから、本当に人間は乱反射する存在だから結局私たちの書くものは歯切れが良くなくなっちゃうんだな。
でも本当にそれが本当に本質的なところなんでしょうね。それはもう
言ってみれば文学的にはそうでしょうね。ただそれは、あの社会的な問題であるとか政治的な問題であるとかで、もうあの基本的には僕らはちょっとそういうふうに思うところがあるからね。それじゃあ何にも世の中動かなくなっちゃったりする
そうですね、まあ、本質的なところではでもね、先ほどのパートでもありましたが、もう誰をもみんなは理解できてないっていうところが最初の地点にあるっていうふうに思ってれば、そこはまあ、まあ、もうそう、そうしょうがないじゃんっていう感じになってきますもんね、それはね。
開き直りじゃなくて、余儀なくね、そうだということだと思いますけどね。
あ、そうか、余儀なくされてるわけですよ、それね。
余儀なく人は分かんないですね。
でもまあそれは本当に、真摯に受け入れるしかないことであろうし、
そう、でみんな一人一人で死んでいくわけですから、あの それを嫌だったってしょうがないんだな、そういうものっていうのは受け入れなきゃならない、うんうん、
受け入れなければならないものである、うんうん、
だからそれはでもものすごく根底的なことであって、うんうん、つまりものすごく人に世話をして、ええ、あの周りから死ぬのを惜しまれて、あのあなた一人で死ぬんじゃないってみんなに手を握られて死ぬ方だっているわけですよね、うん、
はいはいはいですね、
だからもちろんそういうチョイスはあるけど、うん、それでも突き詰めて言えば結局一緒に死ぬわけじゃない、
うん、そうですね、
うん、最後は一人だっていうこと、うんうんうん、そしていつ死ぬか分かんないってこと、
うん、
そういうことはやっぱり動かせないんじゃないかな。だからこそつまり後継者を望んだり、
うん、
子供の存在を大事に思ったり、
うん、
社会的につまり自分が死んだ後の役に立つようなことをしたいと思ったり、うん、そうやっていろんなことを思う人もいるわけですから、
うん、
あの全部つまり死んじゃ終わりよっていう死んじゃったら終わりよってんじゃね、うん、それはいけないと思いますけどね、
うん、
でもいろんな人が言った方がいいわけですから、
うん、そうですね、
うん、あの全部同じ意見だなんてことはありえないわけですからね、
うんうん、
僕が勝手なこと言ってるんで、うん、あの片方の耳ぐらいで聞いてみてください、
うん、まあでも本当そういう人の集まりが社会であるからこそやっぱりまあ当然歯切れが悪くなる。
それが僕はそういう認識がある人たちがね、
うん、
いやーとか言って付き合って、
うんうんうん、
たまには抱き合ったりしてるのいいと思うな、う
ん、ですね。だからそこはちょっとずつちょっとずつ重なってるっていう感じのイメージですもんね。
ずっとずつ遠慮してる、
うんうん、ですね。 100% は重なってないけど、うんうん、ね、
まあ、ちょいちょい、まあ、大抵の方はそれで生きてると思うんですけどね、
うんうんうんうん、で、まあ、特に、まあ、今回子供も出てきました。子供はその人間の本来の速度を教えてくれる存在でもあるというような、う
ん、あの幼児の
時はね、
本当に、うん、あの1歳と4歳じゃくっきり違うし、
うんうん、
じゃあそれ早めよったって早まんないし、
うんうん、
まあ、早めてみてもしょうがないし、
そうですね、そうですね、
そう、そういうとこのね、うん、あのなんか神様か何か分かんないけど、
うんうん、
そういう速度はあまり速くならない、
うん、
ですね。
そうですね、機械だったら回転数上げればね、そうそう、速くなりますけどね、機械じゃない、
うん、
だから本当にだからそれ時間がかかるんだなっていうことを、
う
ん、
そうですね、
ね、教えてくれるし、
だからこう技術的に機械がどんどんどんどん今あの技術は発達して、
ね、
あの洗練されてきてますでしょ、
うんうん
うん、もう年々洗練日々と言ってもいいくらいね、
うんうんうん、
その速度がつまり人間に何をもたらすかっていうことを、うん、この頃はつまり結構本気で考えないといけないんじゃないかっていう、
うんうん、
あのつまりは素早く何かが片付けばいいのかっていうようなことね、技術が少しつまり神経症的に発達 してるっていう気がしますですね、
うんうんうん、
今 あのインターネットやなんか あの機械で語り合う、
うんうん
う
ん、
ああいうものがどれだけつまり人間の内部を壊してるかかき回してるか、
うんうん、
会ったことがない人と仲良くなったような気がするとかね、うんうん、そういう こうマイナスがどんどん僕は増えてるって気がしちゃうのね、ひがみかも分かんないけども、
やっぱりそこは人間としての速度というかこのあるレベルの、うん、速さがあるんであろうし、
それから、うん、距離とかね、
うんうん、
それをつまり一気に距離を縮めてしまうとか、それからもう世界のいろんなことがこう分かって情報が来るったって、
うん、
人間がそれを受け止める人間は生身の一人の人間ですから、
はい、
そんなに情報が来たら情報がないも同然っていう時だってあるわけですよね、
うん、
だからそういうとこでの言ってみれば大人の峻別っていうかな、そういうものの受け止め方っていうのが慣れてない人はそこでかき回されちゃうんじゃないかって気がするんですよね、余計な心配かもわかんないけど、あの情報がそんなにわかんないからどれだけ救われてるかわかんない、相手の心がわかんないからどれだけ揉めないでいるのかわかんないとかね、あのそういう遅いとかコミュニケートすればするほどいいみたいなことは全く人間は僕はないと思う、うん、
それこそ光と闇みたいなね、うん、とこにもつながってきますね、それはね、全ては明らかになってれば善なのかということは必ずしもそうではない、
うん、 名古屋まで70分で行くっていう、それはそれで損なわれてるものもいっぱいあるわけですよね、うんうん、プロセス の, あの風景も、うんうん、それは新幹線の頃からだって言われてるけれどもあのそんな早く着いて、それじゃ着いたところであのどんどん仕事をしてね、うんうん、行くお金儲けの人はいいけれども、うん、一緒にはしゃいで70分で名古屋行ったって、その余った時間何するんだっていうとあの働くの大変だから、体使うの大変だからって言って、あの余暇に今度はあのマシンで体鍛えてるっていうね、あの変な時代になってきましたですね。その時子供っていうのの速度、
はい、
あのどう焦ってもそんなに速くならない、うん、で速く教え込んで振動みたいにしたから、うん、それじゃあ、30ぐらいになってその子を見ると別に速くはなってなかったとかね、うんうんうん、そういうことがあるわけじゃないですか、
はいはい、
だからその辺は僕はやっぱり最後には人間に聞けって思いますですね、基準をね、
はい、お最後は人間に聞け、
うんうん、技術が速いとかなんとかって本当にそれが人間を幸福にするかどうか、
うんうん、
こうやって人の心が分かりすぎることがいいことなのかとかね、
うんうん
うん、今だってあの情報ストップしようとしたりしてるじゃないですか、あの住所や、
うんうん、
なんかね境遇とかね、
はい、
うん、そうやってこう知れば全ていいってもんじゃないってこと
うんうん、うん、
あのがあるわけですから、
うんうん、人間本来の、まあ、いい加減というか どこがそこ最適なところなのだろうかみたいなところは、
そう
最終的に人間に聞かなきゃ分かんない、
うんうん、
いうことですね、うん、特にやっぱそれは子供とかが本来的に教えてくれる、うん、とこでもあるかもしれない、
その辺の、ね、基準もう自分もそうだと思いますけどね、うんうんうん、自分に聞く何が幸福かって思うって、うんうんうん、そうするとあの電車に乗ってて全員つまり別の世界に生きてるってことがあまりにあからさまだねあの風景なんてのはなんだか暗淡としますですね、あのちょっとでも機械を使ってると、うん、あの混んでる電車でのちょっとした身振りが違うんですよね、あの混んでるとこうカバンをこう、
はい、
ちょっとぶつかってるとかね、うんうん、なんとかってちょっと普通だったらちょっと気がついて避けるようなことがあの避けらんない、
うんうん、
なんだろうこの人って言うとこうやってあの、うん、機械いじってるかイヤホンが耳に入ってるか、
うん、もう別の世界に入ってる、
そうそう別の世界で微妙にそこの動きが違う、
うん
う
ん、
そういう人って結構いますよね、
なるほどなるほど、
それは当たり前でね、うん、別のことを考えてるわけですから、
そうです
ね、うん、だけどそういう、うん、なんでもない人に迷惑かけてないと思ってても、うん、そういうふうにかけてるんですよね、
うん、そこはなんかデジタル式になんかパツッと、ね、断絶してるような感じになっちゃいますもんね、そこはさっきおっしゃったそのちょっとずつだけどつながってるっていうのをやっぱり生み出しにくい環境ではありますよね、それね明らかにね、
ただイチャモンつけてるみたいない
や僕もやっぱり電車の中でスマホとかよくいじる身としてはかなりこうね耳が痛い話ではありますが、でもやっぱり確かにそれは
右手をこうやってちょっと上げてるだけでも、つまり満員電車の時はねこんな混んでんのによく右手上げてんなと思う人よくいるけど、
うんうん、
その人はつまり右手立ってちょっと上げてるだけだしで、ね、邪魔してないつもりなんでしょうけど、うんうん、実はそういうものの集積がやっぱり、うんうん、あの何かの世界を生んでくるってことはあるというふうに思いますですね、
うんうん、ですね、そのおもんばかる余地があるのかどうかっていうと、
何もしないでこうやって満員電車にいるよりいいに決まってるけど、
うんうん、
いじってた方がね、
そうですね、う
ん、でもその辺のおもんばかりっていうのも僕は悪くないと思うんだけどな、
うん、そうですね、そうですね、本当にまあね、あのちょっとずつつながり合ってるのが社会だっていうことになると、そうそう特にそうですよね、それはね、
うん
うん、ラジオ版学問のすすめ、本日は脚本家エッセイストの山田太一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました、ね、
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、脚本家作家の山田太一さんをお迎えしてお送りしました。山田太一さん、今回は親ができるのはほんの少しばかりのことということでしたが、まあ私個人的には今子育て中、まあ、現在進行形の身としてはいろいろとね、身につまされるというか教えられるところ多々ですね。まあ本当にいろんなことはやっぱり現在進行形で面と向かってやんなきゃいけない。で最終的には結果としては影響を与えてたのはほんの少しばかりのことなのかもしれないけど、まあでもやっぱり今はやるべきことはちゃんとやっておいてこそというところ、うん、まあ、やっぱりね本当先輩の言葉としてすごく響くものがありますね、うん、これを持って、まあね、あの叶わなくてなんぼなんですよね。でも やることはやっとかないとねっていう感じでもありますし、はい、頑張ります。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。